今日は兵庫県弁護士会姫路支部高橋弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も引き続き離婚をテーマにお送りします。今日は離婚をする夫婦に子供がいる場合がテーマですね。
そうですね。ここでは子供といっても未成年者、つまり20歳になっていなくて、かつまだ結婚していない子供が対象になります。
はい、ではまず子供がいる夫婦が離婚を考えている場合、何を決めなければならないんでしょうか。
そうですね。何よりもまず夫と妻のうちどちらがその子の親権者になるのかを決めなければなりません、そうしないと離婚自体ができないということになります。
そうなんですね、では夫婦間で親権の話し合いがつかないときはどうすればいいんでしょうか。
その場合はまず家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停で離婚の話を進めながら子どもの親権をどちらが持つのかを話し合うということですね。
はい、そうです。
では離婚調停をしても話し合いがつかなかった場合はどうなるんですか。
調停で話し合いがつけなければ離婚訴訟ですね。もう離婚をテーマに何回か話をしていますが、
はい、
離婚問題ではまずは調停、それでダメなら訴訟という流れですね。
そうでしたね。では調停で親権の話をするときや親権者の指定を求めて離婚訴訟を起こす際に気をつけるべきポイントはありますか。
親権の問題で最も重要なことは父と母のどちらを親権者にすることが子どもの利益と福祉にとってより望ましいかということなんです。
なるほど。子どものことを第一に考えないといけないんですね。
そうなんです。
そうすると具体的にはどのような事情が判断材料とされるのでしょうか。
これはもう本当にたくさんの事情が判断材料となります。
はい、
例えば父母の年齢、性格、健康状態といった看護能力に関わる事情や資産、収入、職業などの経済的環境も重要ですよね。
はい、
それからこれまで父と母のどちらが主に看護してきたかや愛情のかけ方、程度はどのようなものだったか、また子どもの側の事情としてその子の年齢、性別、父母との結びつきなんかも重視されますね。
なかなか判断が難しそうですね。では親権者に決まった人は養育費をいくらぐらい請求できるんでしょうか。
養育費の金額については裁判所や弁護士が参考にする算定表というものがあるので、双方の収入をもとに算定表に当てはめて決めています。
では養育費は子どもが何歳になるまで請求できますか。
基本的には成人までですね。
はい、
ただ夫婦間の話し合いで例えば子どもが大学卒業までとすることも可能ですよ。
そうなんですね。では親権者にならなかった人が子どもに会うことはできますか。
親権者とならなかった親が子どもに会うことを面会交流と言います。
はい、
他方の親に会うことも子どもの健全な成長に役立ちますので原則的には認められます。
面会交流が認められない場合とはどのような場合でしょう。
例えば親が子どもを虐待するなど面会交流を実施することがむしろ子どもの健全な成長を妨げる恐れが強いような場合ですね。
はい、では親権者とならなかった親が養育費を払わない場合には面会交流は認められるんでしょうか。
確かに養育費を払ってくれないなら子どもを会わせたくないとか、
ええ、
逆に養育費を払っている以上は子どもに会わせてほしいという主張が出ることは多いです。ただそもそも養育費の問題と面会交流の問題は別なので、たとえ養育費が滞っていたとしても面会交流を拒絶することはできないですし、面会交流がうまくいかない場合でも養育費は払わなければなりません。
でもそれでは約束を守っている方が損をするということにならないでしょうか。
この問題はよく相談を受けますし、当事者の方にはなかなかご理解していただくのが難しいんですけども、そういうものと思っていただくしかありません。ただ養育費についても、面会交流についても相手方が履行しない場合は、裁判所から履行するように言ってもらう履行勧告っていう制度もありますし、また相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行をすることができる場合もあります。
ところでこれまでのお話を聞いていると、離婚の際に子どもをめぐって夫婦が対立する場合は多そうですね。
そうですね。親権が争いになってなかなか離婚できない場合は多いですし、
はい、
より問題が深刻化するとすでに夫婦が別居している場合に子どもと同居していない方の親が子どもを連れ去ったり、 あるいは面会交流の際に子どもを相手方に引き渡さないといったこともあります。
子どもを連れ去るとか引き渡さないとかいった事態になれば話し合いはほとんど不可能に思えてきますよね、うん、子どもを取られた側の親はパニックになりそうですが何か解決の筋道ってあるんでしょうか。
法律的な手続きとしてはこの引き渡しの調停とか審判、それからまたこの看護者指定の調停ないし審判などがありますので、
はい、
弁護士に相談してもらえれば具体的な解決策を提案することができると思います。
それにしても紛争に巻き込まれた子どもはかわいそうですよね。
そうですね。どちらの親も子どもに愛情があるだけにそうした行動に出てしまうと思うんですけども、はい、お互いの複雑な感情があるだけに歩み寄りは難しいですね。ただ子どもの問題については何よりもまず子どもの健全な発育のためにはどうすればいいかを考えることなんです、
はい、
双方がその視点を忘れないことが解決への道につながると思います。
今日は離婚問題の中でとりわけ子どもに関する問題をテーマに話を進めてきましたが子どもをめぐって対立が深刻化するケースなどもご紹介いただきそこまでいかなくとも当事者だけで解決するのはなかなか難しいケースが多いということでした。
はい、やはり離婚となると夫婦がこれまでの共同生活をやめてそれぞれが別の人生を歩み出すわけですから、それなりの話し合いが必要ですが、
はい、
子どもがいるケースでは特に子どもをめぐって夫婦の関係が対立しやすいと思います。
こじれそうなケースでは早めに弁護士さんに相談するのが良さそうですね。
そうですね。手続きの流れや取り得る手段が分かっただけでも安心される方は多いですのでぜひ早め早めに弁護士に相談していただければと思います。
はい、わかりました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。